皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御前に静まり、御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心をしっかりと受け取ることができるように、私たちの心を開いてくださり、最後まで助け導いてください。ひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日5月10日は母の日となっております。母の日は、今から100年ほど前にお母さんへの感謝を表す日としてアメリカの教会で始まりました。その後間もなく日本の教会にも紹介されて、一般的にも広まって、5月の第2日曜日が母の日として定着するようになったそうです。そこで今日はこの母の日に関連して、あなたを忘れないと題してお話ししたいと思います。母親という存在は全ての人にとって特別なものなのかなと思います。私にとってもそうです。私の母親は93歳になりますが、今山形の施設で穏やかに暮らしております。時々届け物をしたり面会に通ったりしていますが、私たちが行くと笑顔で迎えてくれるのが何よりも嬉しいことです。何歳になっても母と子の関係は変わりませんね。これからも自分にできる限りのことをしてあげたいと願っています。皆さんもお母さんに対する特別な思いや懐かしい思い出があるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所にもお母さんが登場してきます。今日は出エジプト記の2章から開きました。ここにはモーセという人の誕生の時の出来事が描かれています。ここにモーセの生みの母親と育ての母親の2人の母親が出てきます。モーセという人は後にイスラエル人をエジプトから救い出すリーダーとなった人物です。この人がいなかったら出エジプトと呼ばれる歴史的な出来事はなかったと思いますし、その後のイスラエル民族の歴史もなかったかもしれません。それほど重要な人物です。このモーセが生まれた頃、イスラエル民族にとって大きな事件がありました。イスラエル人は当時エジプトに暮らしていました。その経緯は出エジプト記の前の創世記に記されています。この時から遡ること400年ほど前、イスラエル人の祖先にあたるヤコブの家族はカナンの地、今のイスラエルのあたりに暮らしていましたが、本当に不思議な巡り合わせによって彼らはエジプトに移住することになりました。エジプトの大臣となったヤコブの息子のヨセフに招かれて、豊かなエジプトの地へと移り住んだわけですね。彼らは最初エジプトで温かく迎えられましたが、時が経つにつれてエジプト人から恐れられるようになっていきました。どうしてかというと、イスラエル人が神の祝福を受けて増え広がり強くなっていったからです。エジプトの王はそんな彼らを警戒し、やがて迫害するようになります。そして彼らはエジプトの王から奴隷のように扱われて苦しめられましたが、それでも彼らは増えていきました。それを見てエジプトの王はイスラエル人をますます苦しめて、ついにある命令を出します。男の子が生まれたらナイル川に投げ込んで殺さなければならないという、なんとも恐ろしい命令を出すんですね。 ちょうどその頃、あるイスラエル人の家庭にモーセが生まれました。王の命令では、男の子なのでナイル川に投げ込まなければなりません。本来ならば、この子は殺される運命にありました。この子のお母さんはどうしたでしょうか。1節と2節をお読みします。さて、レビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。たとえ王の命令だとしても、可愛い我が子を川に投げ込むなどということはとてもできなかったわけですね。それで3ヶ月間手元に置いて隠し続けます。この間、彼女は必死の思いで赤ちゃんを育てていたのだろうなと思います。もしこのことがエジプトの役人に知られたら、この子どころか家族も無事でいられるかわかりません。そんな恐怖感の中で、神様どうか今日一日この子をお守りください。そんな風に祈りながら、一日一日を過ごしたのではないかと思います。しかし、3ヶ月が過ぎて、もうこれ以上隠すことはできなくなってきたようです。そこで彼女は、パピルスという草で編んだ籠に、沈まないように歴性、これはアスファルトのことです。それと樹脂を塗って、赤ちゃんを入れて、ナイル川の岸辺に置きました。このところからも、このお母さんの愛情と願いが感じられます。どこかに流れ着いて、誰かに拾ってもらって、無事に生き延びてほしい。そのように、神の守りと助けを祈りながら置いたのではないでしょうか。そこへ、もう一人のお母さんとの出会いが待っていました。ちょうどそこに、なんと、あの恐ろしい命令を出した、エジプトの王ファラオの娘、王女様が水浴びにやってきました。そして、足の茂みにある籠を見つけて、この赤ちゃんに出会います。6節をお読みします。それを開けてみると、子供がいた。なんと、それは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。彼女はその子を一目見て、ヘブル人、イスラエル人の子供だと気づきました。この子は王の命令に従ってここに置かれたのだなと分かったわけですね。この時、その子に関わらないようにして放っておくこともできたはずです。しかし彼女はそうはしませんでした。その男の子をかわいそうに思ったと言うんです。なんとかしてこの子を生かしてあげたいと心が動かされたようです。そしてちょうどそこに心配して見守っていたその子の姉ミリアムがやってきて、ヘブル人の乳母を呼んでまいりましょうかと王女様に声をかけました。そうしておくれというので、姉はそこに実の母親を呼んできました。9節をお読みします。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。なんと、王女様のお墨付きで、しかも養育費までもらって、一度は手放した我が子を手元に置いて育てることができるようにされたというんです。モーセはしばらく実の母親のもとで育てられて、自分がヘブル人であることの自覚を持つことができたと思います。なんという巡り合わせでしょうか。このファラオの娘も大したものだなと思います。彼女も自分の身の危険を冒してまでこの子の命を守りました。 父親である王の命令に背いてイスラエル人の男の子を助けたわけですね。いくら王の娘といえども、もしこのことが知られたら自分の命も危うくなるかもしれません。それでも彼女はこの子を憐れみ、思いやって自分の子供として引き取ることを決意します。もしかしたら連れてこられた乳母はこの子の母親だと分かっていたのかもしれませんね。それもすべて承知の上でこの子を実の母親に託したのではないでしょうか。やがて約束通りこの子はファラオの娘に引き取られて、今度はエジプトの王女の息子として王宮で育てられることになります。本来なら殺されていたはずのヘブル人の子がエジプトの王子になるとは普通では考えられないことですね。その背後には神の守りと導きがありました。神は実の母親と育ての母となったエジプトの王女、それにモーセの姉の3人の女性たちを用いてモーセの命を守られたのだなと思います。この3人がそれぞれにこの子を憐れんで、その命を守るために自分にできることをしました。そしてそれぞれに用いられて、絶妙なタイミングで命のバトンをつなぐかのようにモーセが守られていったわけですね。もし実の母親が3ヶ月待てなかったら、ファラオの娘の目に留まることはなかったでしょう。もしこの時ファラオの娘が王の命令に背いてまでヘブル人の男の子を助けたいと思わなかったら、モーセは生き延びられませんでした。そしてもしこの時姉が見守っていなかったら、実の母親のもとで育てられることはなかったはずです。このところから神様はご自身の御心を行うために人を用いられるということがわかると思います。神様は私たちのことをも何か大切な御用のために用いてくださるのではないでしょうか。さて、こうしてモーセは二人の母親の愛情をいっぱいに受けて、すくすくと成長することができました。実の母親からは神への信仰とヘブル人としてのアイデンティティを教えられたと思います。また、王女様の息子としてエジプトの王宮で当時の最先端の教育やリーダーとなるための訓練を受けることができたのではないでしょうか。そうした経験はすべて将来の大きな働きのために役立つことになりました。本当に母親の子を思う気持ち、母の愛は偉大だなと思わされます。私たちもそれぞれに母親がいて、神様が母の胎を通して私たちをこの地上に生まれさせてくださいました。母親は本当に大変です。自分のお腹を痛めて子供を産んで、赤ん坊の時には夜もろくに眠らないでお乳をあげて、おむつを取り替えて、そのようにして手をかけて子育てをしていくわけですね。これだけでもすごいことだなと思います。まさに自分を犠牲にしてまで子に尽くします。あの二人の母親が身の危険を冒してまでモーセの命を守り抜いたようにですね。愛情と忍耐がなかったら子育てはできないと思います。今まさに子育ての真っ最中の方もいらっしゃると思います。本当に尊い素晴らしいことをされています。私たちはこうして母親の献身的な愛情をいっぱいに受けて育てられたということを忘れないようにしたいと思います。そして感謝を表したいと思います。ところで、この母の愛というものは、神様の愛、 イエス様の愛に通じるものがあるように思います。ここで今週の御言葉をお読みします。イザヤ書49章15節の御言葉です。女が自分の血と身子を忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これは神が預言者イザヤを通してイスラエルの神に語りかけているところです。女が自分の血と身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうかと問いかけています。母親が可愛い我が子のことを忘れることがあるだろうか、憐れまないということがあるだろうか、いやそんなことはないということですね。母親にとって自分のお腹を痛めて産んだ我が子は愛おしい存在です。決して忘れることはありません。しかしもし、たとえ母親が我が子を忘れるようなことがあったとしても、この私は絶対にあなたを忘れないと言っておられます。そんな神様の約束の言葉です。どうでしょう。本当に嬉しくなるような感謝な御言葉ですね。これは私たちに対しても同じように語られていることです。母親が我が子を本当に慈しむように、それ以上に神様は私たちのことを愛しておられます。愛おしく思っておられます。私たちに対する神様の深い愛と憐れみがここに示されているんですね。では、神様はどれほど私たちを愛しておられるというのでしょうか。何をもってそれを知ることができるでしょう。それはイエス・キリストの十字架に表されています。天の神様は愛する一人子であるイエス様をこの世界に使わされました。イエス様は人となって貧しく生まれてきてくださいました。そして人々に寄り添い、最後は私たちの罪をすべてその身によって十字架につけられ、命を捧げてくださいました。何のためでしょう。それはすべて私たちを罪から救うためになされたことでした。天の父なる神様は、私たちのために、その愛する一人子イエス様を与えてくださいました。神の一人子イエス様は、私たちの罪を代わりに償うために十字架に向かわれました。神は、私たちのために、それほど大きな犠牲を払ってくださいました。私たちはそれほど神に愛されているということです。もし、たとえ誰にも愛されていないと感じるようなことがあったとしても、私たちを作り命を与えてくださった神様は、変わることなく私たちのことを愛し見守っていてくださいます。自分の母親のように、それ以上にですね。このことを覚えて感謝をお捧げしたいと思います。さて、最後に十節をお読みします。その子が大きくなったとき、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。ここにモーセの名前の由来が記されています。ファラオの娘はその子をモーセと名付けました。モーセには引き出すとか引き上げるという意味があります。これはこの子に出会った時の状況を表しています。この子はナイル川の岸辺に置かれたカゴに入れられていました。もし彼女の目に留まらなかったら、そのまま川に流されて、いずれ死んでいたでしょう。 その水の中から彼女が引き上げたわけですね。救い出したわけです。そしてモーセは生き延びることができました。この子は私が水の中から引き出して生きるものとなったという意味が表されていると思います。この名前はその後のモーセの働きをも表すことになります。モーセが80歳の時、彼はエジプトに戻ってきて苦しんでいたイスラエルの民をエジプトから救い出します。彼は何十万というイスラエルの民を引き連れてエジプトを出発しますが、その後をエジプトの軍隊が追いかけてきて、やがて追いつかれそうになります。しかし、その時、彼らの目の前には海が広がっていました。もうこれ以上前には進めません。後ろにはエジプトの軍隊が迫っています。絶体絶命のピンチです。しかし神はモーセに、あなたの手を海の上に伸ばして海を分けなさいと命じて、彼がその通りにすると、なんと海が両側に分かれてそこに乾いた道ができました。イスラエルの民はそこを渡ってエジプトから逃れることができたわけですね。まさにイスラエルの民を水の中から救い出したと言えるような奇跡の出来事でした。実はこの出来事は神が私たちのためになしてくださった救いの御業のことをも表しています。すべての人は生まれながらにして神から遠く離れて生きていると聖書は語っています。そのままでは作り主である神様から永遠に離されてしまいます。まるでカゴに入れられたモーセがナイル川に消えようとしていたようにですね。しかし神はそれでよしとはなさいませんでした。私たち人間を憐れんで、何とかしてご自分のもとに戻ってこれるようにしたいと願われました。そしてそのために大切な一人子であられるイエス様をこの世界に使わされました。このイエス様を自分の救い主として信じて心に受け入れるならば、その人は作り主である神様につながることができるようにされます。まさに水の中から救い出されるようなことです。そのように父なる神様は神の御子イエス様によって私たちを罪の奴隷から救い出し、滅びへの道から救い出すその道を開いてくださいました。ここに神の大きな愛が表されています。この朝、このことをぜひ心に留めて感謝をお捧げしたいと思います。そして私たちも神に愛されているものとしてその愛を家族や周りの人々に表していきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちは母親の胎を通してこの世に生を受け、母親の愛情をいっぱいに受けて育まれてきました。ここに至るまで、その背後に、私たちに対するあなたの深い憐れみと慈しみがあったことを覚えて感謝いたします。私たちは愛されています。あなたは私たちを罪から救うために大切な一人子イエス様を十字架につけられたほどに私たちを愛してくださいました。愛されているものとして、私たちも家族や周りにいる人たちを心から愛するものとなれるようにどうか助け励ましてください。今日は母の日です。母親の愛情を思い起こし感謝を表せますように。 そして、それぞれのご家庭をこれからも豊かに祝福してください。今週もお一人お一人の上に、神様の守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。